毎日バタバタ忙しくしてるあなたへ、気づけば一日終わってたなんてことはありませんか。
こんにちは、社会人事部長の長谷川充です。
長谷川さん、こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。
お相手を務めます、私は土屋純子です。さあ、この番組、人事のお悩みまるっと解決ラジオというタイトルの番組です。人事のプロでいらっしゃいます社外人事部長長谷川充さんに毎回一つテーマを設けて分かりやすくお話を聞かせていただいています。さあ、長谷川さん、今回のテーマはどんなテーマでしょうか。
はい、今回はですね、人事評価制度導入にあたってやるべき大切なことということでお話しさせていただきます。
はい、今回は人事評価制度ですね。はい、それでは詳しく内容を教えてください。
はい、今回は、ポイントは2つあります、
はい。
1つ目のポイントは、人事評価制度を実際に作るという時の、ポイント、そして、その制度が出来上がって、社内に、落とし込みとか導入してですね、運用するというその段階のことです。
それでは、2つポイントがあるということですので、それぞれ詳しく教えていただけますか。
はい、はい、一つ目の、人事評価制度を構築する段階のお話なんですけども、例えば、私のようなその、企業からすると外部の、コンサルタントに、例えば人事評価制度を作ってほしいみたいな形で丸投げするっていうのは NG というふうに私は思っております。
はい、
はい、
そうですよね。実際丸投げされた長谷川さんの方も困っちゃいますよね。
そうですね。
ね、
こちらは丸投げっていうのはちょっと極端な例かもしれないんですけど、ある程度社長なり社員さんにはヒアリングしていかないと評価項目とも、決められないというのはあるんですが、正確に言うとほぼほぼ丸投げみたいな状態っていうのは、あまりよろしくなくて、外部に頼ることは決して悪いわけではなくて、その外部の方とコンサルタントの方と社内の人が一体感を持ってみんなで作るっていう、一緒に作る、社員さんとコンサルタントと一緒に作るっていう形であれば OK なんですけど、コンサルタントが主導で、ほぼほぼそれを決めていくっていうパターンだと、あまりいい評価制度が出来上がらないっていう可能性があるし、あと社員さんからすると外部の人が作ったっていうことになってしまって、あまり自分ごとに捉えられなくて、その導入するっていうことの段階において人ごとに捉えられてしまうので、運用段階でポシャってしまう可能性っていうのは高いっていうことですね。
そうなんですね。なので大切なことはこうみんなで一緒にやっていく、
そうですね、そうですね、
ということですね。はい、それでは2つ目はどうでしょうか。
はい、2つ目は人事評価制度が出来上がってから、社内に落とし込みをする、これ運用段階っていうふうに言い方しますけども、
はい、
この運用段階でのポイントになるんですけども、
はい、
やはり制度、人事評価制度っていうのがあまりにも緻密に作りすぎようと思うと、この運用段階でまずポシャるっていうところがあるんですよね。
細かすぎてもいけないってことですね。
そうですね、で、その作る段階でもそういうこともありますし、もう一つはしっかりと形骸化しないように、例えば定期的に、評価面談をするだったり、部下メンバーとして、上司としては部下メンバーとの、面談やコミュニケーションを、しっかりと行っていく、そういうのをしっかりとやっていくことによってこの運用段階で、どんどんどんどん浸透していく、人事評価制度自体が、社内の中に落とし込みをしっかりとできるような状態になっていく、こういうことが非常に重要だってことですね。
はい、そのようにしてこう出来上がった、社内の人事評価制度、これを導入していくと会社全体もちょっと良くなっていくっていう感じなんでしょうかね。
そうですね、社員さんからするとやっぱり人ごとで外部の人が作った人事評価制度とかですね、もしくは面談もせずになんとなくこう、 適当に上司が評価されるしてくるみたいな形だったら、当然この評価制度に対するそのまあ評価自体が上がらないというか、なんでこんな人事評価制度導入するのみたいな、そういう負の部分ですね、マイナスの部分が大きくなってしまうので、まあ社員さんからすると拒否反応を起こしてしまうっていうことに なりかねないっていうところですね。
そうですよね。僕と私と話もしてないのに、僕の何がわかるのっていうふうにね。
まあそうですね、そうですね。ね、
はい、なっちゃいますもんね。はい、あ、じゃあやっぱり、以前にもお話いただきましたけれども、社員個別面談のね、メリットなんていうお話も聞かせていただきましたが、うん、まあそういった面談をするとか、うん、コミュニケーションを取っていくっていうのが大切なんですね。
はい、大切ですね。
はい。人事評価制度というとね、なんか評価されたくないわとかね、うん、一瞬思っちゃいそうですけれども、ちゃんと面談だったりお話をしていけば、良い方にね、評価していただけることができますもんね。
そうですね。
うん、
まあ、人としてね、他人から評価されること自体は、まあ、それ自体はあまり好まれない部分はあるかもしれませんけど、
はい、
しっかりとコミュニケーションを図って、面談などをしてですね、で、ちゃんと上司からメンバーに対するフィードバックなどもしてあげれれば、
はい、
まあそこでなかなかちょっと部下メンバーからすると腑に落ちない部分も多少あってもですね、ちゃんとコミュニケーションを図っているので、その前提があればですね、上司管理職の話も聞けるようになっていくというふうには思いますね。
そうですよね。なので、今回の評価ではいい評価が得られなかったとしても、また次回につながる何かが生まれるかもしれない。
ああ、そうですね、そうですね、
うん、はい、はい、ということで、人事評価制度導入にあたってやるべき大切なこと、今回2つのポイントでお話をいただきました。長谷川さん、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さあ、長谷川さんにですね、問い合わせをしたい、アクセスをしていきたい、活動内容を知りたいと思った方なんですけれども、どのようにしたらよろしいでしょうか。
はい、まあ、当社、まあ、社外人事部長に問い合わせっていうところで言いますと、
はい、
当社の LINE 公式アカウントがあります、
はい、
でこちらの無料で登録できますので、まあ、そこからお問い合わせいただくってこともできますし、あとは社外人事部長長谷川満の情報などが、LINE 公式アカウント内で見れることと、まあ、あとは最新の情報などは定期的な配信をしておりますので、そちらで情報を拾っていただけるかなというふうに思っております。
はい、ありがとうございます。ということで、ぜひ皆さんもですね、 LINE 公式アカウントチェックしてみてください。番組概要欄にリンクを貼っておきますので、よろしくお願いいたします。さあ、ということで、長谷川さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは次回の配信もお楽しみに。さようなら。
さようなら。
社外人事部長。